寺子屋たっちゃん。
このコーナーはたっちゃん応援団の堀田内科医院深沢消化器内科医療法人社団臨和会介護部門カーサフォレスタ藤枝、その他の皆さんのおかげでお送りします。たっちゃん、今日も元気におはようございます。
おはようございます。今週末安倍川花火大会ね、27日、実は昨年寺子屋たっちゃんを応援してくださってる皆さんの有志がね、スターマインあげてくれたっていう話をしましたよね。で、今年もその要は、堀田先生、深田先生、ドクターね、それからあと S 接骨院の S 先生、院長さんがね、温度取ってくださってね、で応援の枠をなんか広げてくれて、今年はね、寺子屋たっちゃん応援団っていう仕掛け花火なんだって。すごいね、これ金銭的にも。でもありがとうございました、皆さん本当にすいません、感謝します。で、それ実はこの寺子屋たっちゃんも去年のスターマイン上がってから少し話題が広がったりしてね、で今年は今度仕掛け花火だって言うんだから、またまたありがてえなーと思いつつね、だぜひ、くだらないと思わないで聞いてほしいなって思うね、人にポイント当てて喋ってるつもりなので、ぜひこの番組聞いていただけでありがたい。
安倍川花火はそれに慰霊の花火ですから、先祖のこととか人のことを大事にするたっちゃんにはぴったりですね。
ありがたいね、そうやって言っていただくと本当にありがたいね。だからぜひ皆さん河川敷お出かけいただいてね、で見ていただければと思いつつ、実はここで目の見えない人って思いを実は持ったのね。耳の聞こえない人がバンバンって音は花火の音も効果音っていうのがあってね、でもその中で目の見えない方ってね、それはそれなりの楽しみ方を感じていらっしゃるんだろうけども、でも大変だなね、なんかあんまり浮かれてちゃいけねえなって思うんだけどさ、こっちが普通の人が常人がね、花火だっつってさ、でもその辺の自戒の念を持ちながらもね、実は花吹市のことを思い出したのさ。知らないかな、日本史をやるとね、ちょっと勉強すると江戸時代の盲目の国学者でね、花輪保吉っていう人がいたの。軍書類従っていうもうすごい本を編纂したのね、まあ、40年もかかってその人死んじゃってから出来上がってったんだけど、で花輪保吉ってね、実は国学者でこんな歌を読んでます。花ならば探りても民今日の月、花ならば探りても民今日の月、見えないで月が綺麗だって、まあ十五夜の頃のね、でその月が綺麗だって話を聞いてて、もしその月が花ならば手で探っても見てみたいな今日の月っていうような、そうしたらその奥様がね、伊代さんって言うんだけどね、奥さん伊代の変化、返し歌ね、変化、十五夜は座頭の妻の泣くよかな、十五夜は座頭の妻の泣くよかな、見せてあげたいね。座頭ってのは何かっていうと、要は盲目の人たちのそのある座なんだよね、要は組合で、それをね、今日の花火に置き換えても通用するじゃんね。今の句をね、花火に置き換える、花ならば今のね、探りても見ん今日の花火だよね。でもそれは見たいだろうと思うんだよね。で、まあ要はその逆に言えば盲目の人の寂しさを感じながらも、ある意味では達観してる強さも感じるわけよね。ほらやっぱ人間ってすごいな。でこのさっき言った軍書類従、花子保吉一は国学者だっつってね、国学ってなんだって日本人あんま知らないんだよ。国学ってなんだって、漢学ってのしてんだよ。漢それは儒教だったか仏教道なんかをさ、中国の学問を漢学って言うよね。でそれに対して国学、日本の国のことをまあ編纂する、あるいは勉強する、そういう国学者で、国学っていうのは古い本、古書、あるいは古本っていうのは古い本、古本の研究から日本古来の政治だとか祭り事とか、あるいは人間の生き方をこう説いたものを国学、そういうものを勉強すると国学で、立国史、6つの国の史、立国史6つ、その 日本の歴史を書いた有名な本があるんだよね。古代律令国家が編纂したその歴史の書ね、これはみんな知ってると思うんだよ。日本書紀、紫音日本紀、から日本後期、俗日本後期、日本文徳天皇実録、日本三大兼六って、まあ要はこうやってやると調べなきゃ分かんないようなこと。でも日本書紀とか、新日本紀とかってのは知ってるんだよね。聞いたことあるじゃんね。あるいは物語としては何が知ってる？伊勢物語、それから竹取物語、竹取沖縄の物語、泉式部日記、枕草子土佐日記っていうようなものが有名じゃんね。でそれを実は一つにまとめて編纂した軍書類従っていうのは花保喜一が手掛けたのさ。軍書ってのは群がる書、類従は同類のもの、それを従えて一つにまとめましょうって言うんだね。40年かかった。あ、でも今のあの出版と比べたら江戸時代だから大変だぞ。どうやった？掘るでしょ、版木に掘るのよ、逆に掘るの字を。それでバレンでするわけで、これは大変だよ。浮世絵なんか取らないで、版画だよ版画、その字で。でこの花尾吉一としてのことをねちょっと勉強してみるとね、やっぱ目が見えないんで、座頭として座頭の組合に入っちゃうね。そしたらね、当然そこ座頭の組合って何やって皆さん生活したかっていうと、あんまだよ、特にもみから針から三味線ね、高橋竹山で鍋の焦げ飯ってやつで、たもとで隠しって、あれ、この要は、津軽三味線、花はその三味線やった、あるいは金貸し、これね座頭の組合はね金貸しやってたんだ。これでね剣業つってさ、すごい偉くなっちゃって、これ悪種がまた出てくるんだよ、これ金が入ってくると。ほんで座頭一が活躍したんだね、勝新太郎が、座頭の一ちゃんが。でそのまあそういうところのあったんだけど、花穂喜一はそういうものに興味がなかったんだって。あんまとか針とか三味線興味がない、じゃあなんだ、これものすごい文学あるいはそのものを読む書く興味があって、目が見えないから読み聞かせ、読んでくれ読んでくれ、人を捕まえちゃ読んでくれ読んでくれ読んでくれ。そしたら林家の松平憲忠、これ武士、一日おきに虎の国に朝4時から6時ぐらいまで、朝自分が仕事入る前、武士がその松平憲忠さんが仕事に入る前に、お前一生懸命だから俺が本読み貸してやる。ここで保喜一のすごいのは、一度聞いたら全部覚えたって。まあそのぐらい一生懸命やったっちゅうね、一回聞いて覚えられりゃって思うけど、でもそのぐらい努力したって言うんだな。だからその努力をするとどんなことが起きてくるか、周りが協力しだすんだよね。今だって通用するよ、一生懸命やったら必ず助けてくれる人出るよ。そりゃ運っていうのがついてくるんだよね。運ドンコン、運がつくためにはどんくさく根気を持ってやれって、運ドンコン運ドンコン。でその運がついてくると人との何ができるかって、縁ができる、縁をいただける、ご縁ってやつだよね、縁がいただける。だからそこでね、運がついてきて縁ができると、そこには感謝、恩が出てくるじゃんね、恩が出てくる。だからその恩を感じることなんだ。だから一生懸命やるっていうことは、あるいは人が夢中になんかやるっていうことは、その人の運を呼び込み、縁ができ、そして恩を感じる。最近テレビでさ、すごい有名な東進ハイスクールの先生いるじゃん、林さんって、なんかいつやるの今でしょってやつ。あの人ね、テレビだとそんなレベルしか出ねえんだけどさ、俺まあそれを少し学校の先生があって、そのあの人の講義なんかを実はビデオなんかで見たことがあって、すごい面白い人だなと思ってたんだけどね、あの人もやっぱり生徒にこんなこと教えてる。みんなには運が必ずつくと、一生懸命やれと。それは縁ができるんだから、そこの縁ができたこと、そして運がついてきたに対して恩を感じろ、そのベースになるのは愛だぞって教えてる、あの人。おお、今でしょだけじゃないよ、愛だよ。でも俺が言うのは愛じゃないよ、愛情だよね。日本人は情がなきゃダメよと思うんだ。
愛情のこもった今週末の安倍川花火、楽しみです。
ぜひ見に行ってください、お願いします。